小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日のテーマは、
久しぶりに沖縄の話を聞いていただこうと思うのね、
はい、
沖縄っていうのはもともと日本文化の源流みたいなところでね、
うん、
南からポリネシアとかね、インドネシアとかあっちの方からこう文化が黒潮に乗って流れてきて、最初に到達したのが沖縄の島々なわけですよね、うん、ですから古い文化が残っている、それから言葉も古い言葉が残ってるんですね、
はい、
だけども今になってみると本土と離れてるもんだから割と目が届かないところがあって、僕は残念だと思うんですからね、僕の分野としてはなるべく昔話、沖縄の昔話を紹介したいと思ってるのね、で今日と来週ぜひその実例をね、聞いていただこうと思ってるんです、
はい、
あのね、沖縄の昔話っていうのは幸いなことにですね、7万6千話ぐらい集められてあるんです。すっごい数ですよね。
そうですね、
でね、これ昔話っていうとちょっと狭くすぎるんで、昔話っていう言葉自体は何つっても本土の昔話なんです。これは昭和の初めに柳田国男先生が考えられた言葉でね、で正しいと思うんです、いいと思う。ただちょっと狭いんですね、沖縄はね、昔話だけじゃくくれないいろんなものが混じってるんですね。もちろん伝説もあるし、それから神話もあるしね、しかもそれが書かれた神話じゃなくて今口で伝えられている神話もあるわけですよ、そうなるとおとぎ話みたいな神話にも聞こえるわけね、混然一体なもんですからね、何と呼んだらいいかってのはとても悩みだったわけですね、で僕の先生の関啓吾先生なんかもちょっと迷ってらしたと思うのね。でもね、僕の親友でも残念ながら亡くなったんだけど、遠藤昌司という先生が沖縄国際大学の教授でいらしたんですけど、この方が学生たちを連れて、あるいは沖縄民話の会の若い人たちを連れてですね、県内くまなく調査して回ったんですよ、約30年間、彼がね3万何千話集めたわけです、そして彼も何ていう言葉で読んだらいいか悩んでたと思うんだ。初め民話なんて言葉も言ってたんだけど、民話ったらまた全然ちょっとずれちゃうもんで、で僕と彼とでいろいろそういう話をしてる中で伝書話という言葉を考えたわけね、二人でね、伝書された話ね、だから神話も伝説も昔も全部含めて伝書話、で彼もそれ納得して、で亡くなられる直前に沖縄伝承話資料センターというものを作ったんですよ。全く自分の資材で作ってね、で今それをお弟子さんたちが引き継いでやってるんですが、最近それが読売新聞から賞を受けて僕はとても嬉しいんだけど、その発表では7万6千話ぐらい所蔵してるって言ってますね。すごい数ですよ、これは。もう世界記録だと思う、なんだ狭い中で7万6千の伝承話ってことはね、ですから宝庫です、いわばそういう伝承的な話のね、でその中から地元の人たちが僕たち本土の人間にも分かるように共通語にしてくれた資料いっぱいあるわけですよね、その中から少し紹介したいと思うのね、まずその全体的なお話するとね、沖縄の話ってのはいくつか特徴があると思うんですね。もちろん本土と同じ話もあるんですよ。花咲寺なんかも一応あることある。でそれは本土からあちらへ流れていったものももちろんあるわけね。だけど僕が注目するのはもともと沖縄にあった話ね、いわゆるもともとって言っても、もとを言えばポリネシアなんて言われちゃうかもしれないけども、南から流れてきた、それから台湾と近いでしょ、中国と近いから直接中国から入ってきた、それから韓国とも近いでしょ、で韓国から入ってきた話もあるわけです。ですからね、そういうものでできた文化だから非常に文化が多様なんですね、そして自然の神様を敬う人たちだから自然への信仰がものすごく強いわけです、で今でも海の神様が海から上がってきて人々の家を訪ねるっていうお祭りもあるんですよね、具体的に僕も見せていただいたことあるけど、そういうお祭りの海から神様が上がってくるという信仰ね、二来家内なんていう言葉で言うんだけど、海の底にある神の国というかな、極楽の国というか、そういう言葉もあるぐらいでね、でそういう世界のもんですからね、本土とかなり違って特色があるんですね、でいくつか特色を挙げるとね、まず僕がとても注目するのは いわゆるそのあの世との交流ね、うん、死者の世界との交流というか、これ死者とも必ずしも言わないんだけど、要するにあの世ですよね、うん、で偉い神様っていうのもまたちょっと違うんだけど、幽霊というのも違うんだろうけどね、うん、あちらの人たちは愚僧の世界っていうんで、愚僧って愚僧ね、後に生まれる、はい、でそれ愚僧って読むんだそうだけど、うん、愚僧の世界との交流の話、これがとても多いね。後で実例を紹介しようと思うんだけどね、うん、それから地上に住んでいる魔物ね、例えばキジムナーとかさ、そういう名前で言うんですけどね、うん、木の根元に住んでいる魔物って言ったら僕は失礼だと思うんですけど、一種の神様ですよね、うん、人間ととても仲良くもするんだけど、人間が裏切ったらものすごく仕打ちをするというね、うん、そういうものの世界とても多いよね。それから自然の木樹木との交流の話、はい、うん、それは例えば樹木の霊と結婚した話とかね、うん、それが女である場合もあるし男である場合もあるんだけどね、木の霊がね、うん、その樹木との結婚の話、結婚含めたうんと深い交流があるんですね、うん、それから星天体との交流、これもねすごく素晴らしいですよ、うん、七つ星の由来なんていうのがあってね、うん、そういう天体との交流、これもとってもいいよね。それからね、さっきの愚僧と近いのかもしれないけど、あちらの世界ね、うん、死の世界というか、それ大抵怖い方になるんですけど、人間を脅かすものとの交流の話とかね、うんうん、それからね、とてもこう人格を尊重する国ですからね、優れた人格の方の話ってのたくさんあるんですよ。とても優れた人格の方ね、うん、泥棒も人間だからっつって許してやるようなね、うん、そういう優れた人格の方が、それとちょっと似てるんだけど、女の知恵、うん、女性がやっぱり神様なんですよね、うん、だから女性の知恵、計り知れない知恵があったという話が多いね。例えば僕もしばしば沖縄訪問するんだけど、石垣島なんかのいわゆる神社というかな、神域ね、神社って言っても建物ないんですよ、うん、鳥居もないんです、ただ空き地があって、はい、その周りにクバの木という木が立ってて、これが御神木なんですけどね、それを管轄していられるのが女官なんですよね、うん、巫女さんなんです、女性なんです、うん、でその空間には男は入れないんですけどね、うん、女性が神様なんですよ。それがもう非常に強く残ってる、うん、日本の古代の姿だと思いますけどね、うん、天照大神って女性だったでしょ、はい、でそれが残ってるんだと思うんですけどね、そういう話がね多いですよね、うん、それとね、とっても悲しい話もあってね、島津藩にうんと苦しめられたのよね。島津藩ということは今の鹿児島ですよね。で、搾取されたわけ、ものすごく。それへの抵抗の話。それから、まあ、抵抗まで言わない。もう、要するに虐げられて悲しいまま終わっちゃう話もあるんですけどね。そういうその、島津藩に苦しめられた話。しかも、島津藩が直接じゃなくて、島津藩が首里を抑えて、首里の殿様を搾取した。で、首里の友様が、下々のものを搾取したという、その二重の搾取があったわけで、そういう悲しい話ね。なんかもあるんですね。そうするともう一つはもう、津波。やっぱ島だからね、津波は怖かったと思うな。津波の話でね、悲しいけども、いい話というかな、人を撃つ話がありますね。そういうものをね、久しぶりにその、沖縄取り上げるもんで、実例をね、お話を紹介していこうと思うの、はい。で、最初はね、さっきお話したその、愚僧との交流ね、死者の世界との交流の話でね、笑い話的な感じもちょっとあるんですけども、こういう話です。クスケ由来って言うんですけどね、こういう話ね、愚子川にあった話です。昔男の子の誕生をとても待ちかねている男がいました。望み通りに男の子が生まれたので、男は数儀をしようと、お祝儀ね、数字って言うんですけど、数字をしようと隣の村へ三味線弾きを頼みに行きました。その途中に道に背を向けて座っている女がいました。このように道に背を向けている人に声をかけてはいけないと言われていますけれども、数儀の三味線弾きを頼みに行く途中なものだから、ついその女に「へい」と声をかけてしまいました。女が「何ですか?」と答えたので、「 私は待ちかねていた息子が生まれたので、杉の三味線弾きを頼みに行くところだ、と言いました。三味線ならうまいですよ。そういうことなら私が景気づけをしてあげましょう、と女が言うので、男はありがとう、と言って女を家へ連れて行きました。家に座っているお客たちも女がヤナムンだとは気がつきません。ヤナムンっていうのが妖怪ですね、女の。そのうちたくさんの見物客が集まってきて、窓もいっぱいになって中が見えません。ある人がこのかやぶきの家の戸井の隙間から覗きました。すると三味線弾きの女は鼻ごうごう、耳ごうごうです。これは鼻も穴が開いていて、目も穴が開いた骸骨だったってことですね。であることが分かった。で、不思議な歌を歌っていた。覗いていた人が、あれを見てごらん、見てごらん、と、外の一人一人に見せたところ、ミーグソウの鼻ごうごう骸骨でした。ミーグソウは新しく死んだ人の骸骨だったってですね。それからこの男は、葬儀も済んだので女を送っていきました。少し行くと向こうにお墓が見えてきました。墓の近くに来ると女が、どうもありがとうございます。こっからは一人で行けますので、あなたもお帰りください。というので、ここで別れました。けれども男は、どこに行くのだろう、と不思議に思って女の後をつけていきました。つけていくと女は墓の方に登っていき、墓に入っていきました。男は女が入っていった墓の門に近づいて覗いてみました。すると墓の中で閻魔大王が、お前は、と言いながら女を叩いています。お前は一体誰の許しを得て出歩いているのか。私は知人から頼まれ事があって、現世に行ってまいりました。子供の誕生の景気づけをしてきたのです。と女が答えると閻魔大王は、合点ならん。許すわけにはいかん、と言いました。女は罰を受けることになりました。女が、あの子供のまぶいを取ってきますので、まぶいって魂だそうです。まぶいを取ってきますので、私の罪をお許しください。と言うと、閻魔大王は、お前はバカだな。人間は物知りだよ。お前は子供にくしゃみをさせて、まぶいを取ろうとしているのだろう。子供がハクション。とくしゃみをしたら人間はすぐにクスケヒャーと言うよ。クスケヒャーってのはクソくらえって意味だそうですけどね。クスケヒャーと言うよ。お前には子供のまぶいは取れないよ、と言いました。これを聞いた男は急いで家へ帰り、子供がくしゃみをするとすぐにクスケヒャーと言いました。クスケという言葉はこの時以来五章の閻魔王が人間に教えてしまった言葉だそうです。それで、それ以来、人がくしゃみをすると、くすけーと答えるんですって。で、くすけーと言ってあげると、魂取られないってわけですよ。
はい、
うん、そういう由来なのね。で、くすけー由来って言うんですけどね。これなんて、故障のその女が来てるわけですね。人間の姿をしてるわけですよ。でも、閻魔大王には叱られて、墓の中へ入っていくというね、
うん、
こういうね、そのあちら側の世界との交流の話、うん、とても多いんですよ。
とても多いんです
か？多いですね。目立ちますね。うん、で、そのお墓に猫がいたりしてね、
うん、
その猫が閻魔大王とやりとりしてたりしてね、うん、で、猫が人間のとこ来て、今の女の役割を猫がしたりね、
うん、
なんかして、とってもその不思議な世界ですね。
うんうん、
それでね、もう一つはその、キジムナーのような地上に住んでいる魔物って僕は言いたくないんですけど、不思議なものね、
うん、
マズムンの話ってなってね、
うん、
昔大変海の好きな男がいました。毎日のように夜になると海へ出かけて魚を捕っていました。ところがいつの日からか見知らぬ男が一緒に魚釣りをしていました。ある日、その人には一匹の魚も釣れません。自分も何も取れないので、なんとなく不思議に思いました。それで見知らぬ男に、どちらからいらしたのですか？と尋ねました。すると、自分は人間ではないが、魚釣りが楽しくて毎晩来ているのさ、と答えました。見かけは人のようだが、マズムンだったのです。またあるよ、男はマズムンと一緒になったので、いろいろ話しているうちに、あなたがこの世で一番怖いものは何だ？と尋ねました。すると、 私が怖いものは網だというのでした。そこで男は早速網を準備してアダンの木の下に隠しておきました。次の日も男はマズムンと海で一緒になりました。イラブ村の通り池の方に漁をする松明が見えました。これを見て男がマズムンに、困ったなあ、タバコは持ってきたがつける火を持っていない、あなたがあの火種を取ってきてくれないかと言うと、マズムンはそれはたやすいことだ、私が取ってくるから待っていてくれと言いました。マズムンが火種を取ってくる間に、男はマズムンが取った魚を全部持ち帰ってアダンの木の下に隠し、自分も網をかぶって隠れていました。マズムンが火種を取って帰ってくると男はいません。不思議なことだ、どうしていなくなったのだろう、自分が取った魚もみんななくなっていると言って、マズムンはしばらく首をかしげていましたが、はは、これは自分を騙したのだなと気がついて、こいつは許しておけんと男の足跡をたどってアダンの木のところまでやってきました。でも見当たりません。そこで下を見ると穴の開いたものがいくつも見えていました。マズムンはおかしいなぁと思いましたが、穴に指を突っ込んでみました。すると隠れていた男の歯で指が噛み切られたので、マズムンはびっくりしてしまいました。よくよく見るといくつも穴の開いた網だったので、マズムンはこれはかなわないと言って逃げていきました。その後男は魚を担いで家に帰ったという話です。話ね、キジムナととても似てるんですけどね、うん、人間と親しいんですよ。で、親しいんだけど人間が最後に煩わしくなって裏切るんですね。そうするとそれ以来姿を現さなくなったとか、うんうん、あるいはもっと強い例では仕返しをしたというのもあるんですけどね、うん、この場合は仕返ししていません、逃げていってるだけですけどね、うん、こういうなんかね、地上に住んで人間の世界に近いところにいる怪しげなものというのが随分多いですね、沖縄の昔話には、うん、とっても面白い世界よね。
今日は沖縄の昔話をご紹介しました。2つお話をご紹介していただきましたけれども、ね、はい、8月の暑い時にちょっとひんやりするようなお話かもしれませんね。
そう、常にね、怖いんですよね、うん、ちょっとこういうそのいわゆる魔物と言われるぐらいのものですからね、はい、ちょっと怖いですよ、
はい、うん、来週は
あのね、はい、沖縄ってとってもこう人格、人の格ね、人格を重んずる人たちなので、傑出した人物とかあるいは女性の優れた力を語る話も多いのね、うん、そんな話から始めようと思います、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
小沢敏夫昔話へのご招待。